さあ今回も始まりました乃木坂はハンマー。この番組は乃木坂を応援して12年の僕夢咲が批判ゼロ悪口ゼロで乃木坂46について語っていきます。今回は乃木坂がほぼ初めてだと思うんですけれども、対バン形式で出演した風とロック最初で最後のスーパーアリーナをご紹介していこうと思います。まばたきせず最後までお聞きください。今回はですね、この初めての対バンっていうところで意味わかんないぐらい楽しくて初めての経験だったので、そういう話をねしていこうかなと思います。でまあね、こういう言葉って今時あんまり言わない方がいいかもしれないんですけど、もう乃木坂のファンもね、サンボマスターさんのファンも、もうみんな頭おかしくなってる感じでしたね。あのライブの雰囲気になるっていうのは、多分誰もイメージできてなかったんじゃないかなと思います。対バンをやっていいっていうのがあったと思いますし、対バンじゃなかったらできないことだったんじゃないかなと思います。なんでね、その対バンの中身の話をしていこうと思うんですけど、もう一個はですね、こう一人の音楽好きの方がですね、多分ですけど乃木坂に興味を持った瞬間っていうのを僕は目の前で目撃したので、そういう話もねちょっと織り交ぜていこうかなと思います。で今回のねイベントの趣旨なんですけど、まあ興味ないっていう方もねいらっしゃるかもしれないんですけど、ちょっと大事なので話をさせていただくとですね、今回の主催っていうのかな、作り上げたのは柳井道彦さんっていう方で、まあ、クリエイティブにずっと携わってきた方ですね。広告関連やってる方とか、まあ、代表的な作品で言うとですね、タワーレコードのノーミュージックノーライフとかね、リクルートのゼクシーとか、本当に有名なところをね、すごいたくさんやってるんですけど、その方が、博報堂だと思うんですけど、博報堂で働いてて、で、独立した時の名前が、風とロックなんですよ。で、本当にいろんな活動をしていて、そのフリーペーパー、月刊風とロックっていうのをやっていますし、あとは、東京芸術大学の教授、なんか池田テレサちゃんの言ってるところですよね、の教授をやってたりとかですね、本当にいろんなことをやっていて、で、今回のイベントとどう関係してるかっていうとですね、まあその中に
福島の復興支援の活動もすごいやってらっしゃる方なんですよ。で、柳井さんって福島のですね、郡山市の出身なんですけれども、今回のイベントもですね、まあ福島のためにやるっていうイベントで、なんで福島と、まあゆかりのあるアーティストたちが集まってやってるイベントなんですよね。そういうイベントをやることによって福島を支えてようっていうイベントで。で、なんで今回埼玉スーパーアリーナかっていうとですね、これものすごい重要な理由があって、まあね、関東にいろんな箱があって人数が多いからそこにしたっていう話じゃ全然なくてですね、埼玉スーパーアリーナって東日本大震災の時にですね、福島の方のこう避難を受け入れた場所なんですよ。福島県に双葉町っていうところがあるんですけど、その双葉町がですね、東日本大震災に被災した時にですね、その避難してる方を受け入れたのが、埼玉スーパーアリーナなんですよ。で、この双葉町っていうのはですね、まあ、原発に近いところで、まあそういうことがあったんで、から全員避難する必要があるっていうところに行ったのがですね、埼玉スーパーアリーナなんですね。で、その埼玉ね、スーパーアリーナはもちろん場所をね、貸したっていうだけの話じゃなくて、まあ、医師とか、看護師、救急救命士とか、まあそういった方が、まあ救命活動に当たったんですよね。だから福島にとってこの埼玉スーパーアリーナっていうのはすごく特別な場所で、まあ、そういう特別な場所でやるからこそ意味があったっていうのが今回のイベントです。で、実際に皆さんね、ニュースを調べていただくとわかるんですけど、今回開催されたのって埼玉なんですけど、ニュースとして取り上げてるのって福島の地方新聞なんですよ。その新聞がね、今回のイベントのことをね、大々的に取り上げてるんですよ。なんで、僕も始まる前から、まあそういう経緯は知ってたんでね、きっと大事なイベントなんだろうなと思ったんですけど、あの紙面のあのデカさを見て、ちょっと想像以上に本当に大事なイベントなんだなっていうことに気づかされました。
で、出てるメンバーはですね、まあ全員ではないんですけれども、乃木坂の3期生4期生の大半が出てますね。まあ舞台の稽古とかでね、どうしても行けないっていうメンバーはいたと思うんですけれども、まあ大体全員って感じですね。で、いよいよですね、ライブの中身に入ってきますけど、まあ、最初に乃木坂が半分やって、でその後ですね、後半でサンボマスターさんがやるっていう構成になってたんですけど、これはね、もうどういう形でやるのかわかんないっていうワクワク感がありましたね。とにかく台湾形式っていうのが、まあ、ほぼ初めてなんで、まあ、今のメンツで言うと初めてなんで、どういう演出で来るんだろうっていう感じで来たんですけど、まあ、結局出てきたのはですね、やっぱオーバーチュアですね、最初の曲で、まあ、そこは普段のライブと実は、まあ、大きく変わりませんでしたっていう話なんですけど、1曲目がですね、ガールズルールですね。まあ盛り上がる曲を1曲目からもう持ってきましたっていう感じですよね。ガールズルール、はーいっていう、このはーいね、これまあ後々聞いてくるんですけど、今回ね、まあ盛り上がる曲とかアップテンポの曲とか、まあそういうのをこう軸にしてたんですけど、このお客さんが声を出しやすい曲っていうのも多分テーマの一つで、なので1曲目にね、このガールズルールではーいっていう声出しやすいやつを持ってきたっていう、まあそういう狙いはあるんじゃないかなと思います。で、2曲目がですね、インフルエンサーですよ。まあインフルエンサーといえばね、もう乃木坂のこう代名詞というか名詞代わりの曲ですからね、これをやってまた盛り上がって、で3曲目でシンクロニシティやったんですよね。もうこんな豪華なことないですよ。ガールズルールで始まってレコ大2連覇した曲を2曲連続でやるっていうね、このセトリは多分乃木坂のライブの中だったらないんじゃないですか。まあ、最初からね飛ばさなきゃいけないからこそのセトリなんじゃないかなと思います。まあ今回ね、乃木坂ワンマンのライブじゃないので、こう徐々に会場を盛り上げてる曲とか、まあそういうのないんですよね。もう最初からアクセル全開っていう感じで、まあ特に乃木坂のファンはね、どんな曲をどんな順番でやってもそれなりに盛り上がると思うんですけど、まあ乃木坂のファンだけじゃないので、なんか乗りやすい曲とか、まあ勢いがある曲とか、そういうとこでまあスタートしました。で、その3曲ですね、ガールズルール、インフルエンサー、シンクロニシティって終わったところで、MC に入ります。なんで、まあ、3曲終わったところで MC なんで相当早いですよね。この早めの MC は、まあ、乃木坂のファンじゃない人向けの MC だと思うんですよ。まあ、早めに私たちは誰々ですっていう紹介をねしたかったんだと思うんですよね。で、その MC の内容もですね、乃木坂のファンじゃない方もたくさんいると思うんですけど、まあ頑張りますみたいな話とかですね。あと普段の MC よりもやっぱり結構丁寧に話をしてましたね。例えば梅澤美波ちゃんとかが、ここに来てるのは3期生と4期生っていうこの2つの、世代が来てるんですけどとか、あとは誰だろうな、まあ柿はるかちゃんとかはね、柿はるかと言いますって言ってフルネームで紹介したりとか、まあ他、まあ筒井あやめちゃんとかもそうだったかな、フルネームで紹介したりしてね、なんかちょっとね、それだけでもね新鮮でしたね。で、そうやってちょっと丁寧に乃木坂ってこういうグループですよ、で今日来てるのはこういうメンバーですよっていうのを、まあ、軽くですけど説明した後に、じゃあ今から3期生4期生それぞれの木の楽曲をやりますっていう話をしてですね、そこでドカーン開けましたね。あのファンの方はね、多分乃木坂のファンの方じゃない人は3期生がどうとか4期生がどうとか言われてもよくわかんないと思うんですけど、まあファンとしてはですね、いきなり鬼滅の曲に入るのかっていうので結構盛り上がりましたね。はい、ということで、まあ乃木坂のファン以外の方にとってはですね、鬼滅とか言われても全くわかんないとは思うんですけど、でも後々このセトリ振り返ってみると、3期生4期生っていう切り口はですね、うまいなって思いましたね。今回の 出演者で言うと選抜アンダーっていう切り口はないじゃないですか。で、乃木坂のライブじゃないんでね、その着替えるような時間もないしタイミングもないし、じゃあどういう切り口でやるかっていうと、まあ鬼別に3期4期ってやるっていうのは切り口としてすごい綺麗かなと思います。で、そこでですね、まあ3期生の梅澤美波ちゃんと、4期生の田村真衣ちゃんを中心にですね MC やって、まあ同い年の2人ですよね、やって、まず4期生ですね、田村真衣ちゃんがいる4期生なんですけど、これちょっとね意外だったのが、1曲目はねキスの手裏剣で入るんですよね。で、まあキスの手裏剣って可愛い曲なわけですよ。シュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュって遠藤さくらちゃんを中心にやるっていうね。だからこの MC の流れでこう一気にドカーンと来るような曲を持ってくるのかと思いきや、まあ実は4期生の1曲目の曲を持ってくるっていうことで、ファンの方はあれですね、多分、あ、今回のセトリは単純にこう盛り上がるだけじゃなくて、ちゃんとその4期生の1曲目っていうのを最初に持ってくるっていうストーリーもちゃんと作ってるのねっていう感じでしたね。まあこの時点ではね、僕もそんなに自信はなかったんですけどね、4期生の1曲目だからっていう。で、その次がですね、猫舌カモミールティーをやったんですよ。で、これ猫舌カモミールティーをやった理由は、正直ね、あんまり積極的な理由はないと思うんですよね。でも、4期生の楽曲を振り返ってみると、他の選択肢って、まあ4番目の光とか、図書室の君へとか、アウト・オブ・ザ・ブルーなんですよ。で、まあそういう曲とね、比べると、まあ田村舞ちゃんセンターでいるし、あ、4番目の光もいいけど、遠藤さくらちゃんがキスの手裏剣で一回センターやってるしね。っていうところで言うと、まあ猫舌カモミールティーはすごいバランスがいいかなと思いました。っていうことでね、ここまでで5曲なんですけど、この5曲はですね、乃木坂のファンは楽しめたんじゃないですかね。いつもと全然違うストーリーのセトリで。ただ、サンボマスターさんのファンの方とか、あとはロックのね、ファンの方が、まあ聞いてて楽しいかっていうと、まあちょっと自信ないですね。多分楽しいなって思ってる人もいると思いますし、まあアイドルの曲って所詮そんなもんだよねって思ってる方もいたんじゃないかなと思うんですよ。で、特にまあキスの手裏剣とか猫舌カモミールティーって知らない人がこうテンションぶち上がるような曲じゃないんですよね。だからまあしょうがないっちゃしょうがないんですけど、でね、一旦ここでセトリから離れた話をしたいんですけど、僕のね2個前のお兄さん、2個前のちょい右ぐらいのお兄さんがですね、他のバンドのファンの方なんですよ。あのサンボマスターさんじゃなくて、風とロックに出てきてるまた別のバンドのファンの方なんですね。で、なんでそう言えるかっていうとですね、そのバンドのライブティー着てるから、まあ、間違いなくそうなんですよ。で、その方がですね、あ、乃木坂の曲を聴いて、楽しそうにしてるかっていうと、まあ僕は後ろからしか見てないから、わかんないんですけど、まあでも乗ってはいないんですよ、曲に。もう軽く頭振ってるか、振ってないかぐらいのところですかね。まあまあ、ね、そういう状況で多分乗ってないですよ、曲に。だからね、僕は乃木坂を見てね、あ、このお兄さん面白くないのかなとかね、別に主催者でもないのに勝手に不安に思ってたんですけど、それが変わったのが次の曲なんですよ。ね、次の曲何をやったかっていうとですね、ジャンピングジョーカーフラッシュですね。で、この曲をやった時からもう会場のすべての流れが変わりましたね。 いやもうねめちゃくちゃ盛り上がったこの曲は。でこの曲をねやり始めてから僕のその前の前のお兄さんもね首をね縦に振るとかじゃなくてもう腰からね揺れ始めたんですよ。その腰ってあれですよ、その縦じゃなくて横ですよ。あのねライブ中に腰縦に振ってたらつまみ出されるからねこう横に揺れ始めたんですけど、ここでねお兄さんのスイッチが入ってうわーってその曲が盛り上がるのも嬉しいし、僕はその乃木坂にそんな興味ないであろうお兄さんが乃木坂の曲で一気にこう盛り上がったっていうのがすごい嬉しかったんですよね。でもそれはそのお兄さんだけじゃなくて乃木坂のファンの方もねみんなそうだと思うんですよ。僕の知る限りなんですけど今ライブで一番ファンの声が出るのがジャンピングジョーカーフラッシュだと思うんですよね。メンバーが盛り上がるっていうとまたちょっと違うんですけど、ファンの方が声を出すっていう意味で言うとジャンピングジョーカーフラッシュに勝てる曲って今ないんじゃないかな。2022年のね横浜アリーナのバースデーライブが本当にすごかったんですけど、そこからもうずっとすごいですね。あれきっかけに本当にファンの方すごい声が出る曲だなと思います。そしてその流れで何やるかっていうとですね、アイシーですよ。ジャンピングジョーカーフラッシュからのアイシーはすごいですね。ね、もうアイシーはもうライブで盛り上がる鉄板曲だし、ライブでやる曲の中ではやる率ナンバーワンじゃないですかね。アイシーって多分ねダントツで1位だと思うんですよ。まあ乃木坂の歌はねもうレジェンドなんで別枠ですけど、それを除くと圧倒的に一番やってると思いますね。でジャンピングジョーカーフラッシュと並んでね最高に盛り上がった曲だし、あの声もねすごいですね。ウォーウォーウォーとか、あの設楽さんも好きな部分ね本当に盛り上がって、その前の前のお兄さんもねノリノリでしたね。お兄さん見てるのすごい楽しかったし嬉しかったですね。でここまでね最高の形でジャンピングジョーカーフラッシュからアイシーからでもドカーン盛り上がって4期生パートが終わってですね、でその熱が冷めやらぬうちに MC 挟まないでそのまま3期生パートに行くんですよ。でその3期生パートが何が始まるかっていうとですね、3番目の風から始まるんですよね。で3番目の風は3期生の1曲目なんで、あキスの手裏剣ってあ偶然じゃなかったんだなってこの時こう確信に変わりましたね。4期生の1曲目の曲をやったっていうのは。でこのね3番目の風ですよ、これはね今日のテーマとも合ってるんですよね。3番目のヘイっていうこのお客さんが出すヘイっていう曲ね、とにかくお客さんが声を出すっていうのが今日のテーマにあったと思うので、まあそこはね本当にマッチしてたし、これをやるっていうのは多分結構硬かったんじゃないかなと思います。ね、しかもねこの曲って曲名に風が入ってるんですよ。この風とロックっていうライブで風が入っている曲をやらない理由はないですよね。ということでこの3番目の風はねやる理由モリモリの曲だったし、で一番最初にねやるっていう意味でもやる理由モリモリの曲だったってことなんだと思いますね。でその次が僕の衝動ですね。これもファンが声出す系ですよね。まあそういう曲で、まあ声出す系の曲で盛り上がって、で最後3期生の終わりのパートなんですけど、まあ僕が手を叩く方へでおしまいにしたんですよね。まあ僕が手を叩く方へをラストにしたのは、まあクラップをやる曲なんで、まあクラップだったら乃木坂のファンじゃなくても入れるし楽しいでしょうっていう、そういう意図があったんじゃないかなと思います。まあ締めるっていう意味でもねいい曲ですしね、すごくいい瀬取りですね。でそっからまた2回目の MC があってですね、3期生と4期生が合流して、でその MC 明けはですねチャンスは平等ですね。 ライブで披露すんのは2回目じゃないかな。まあこの曲はね、こう歌詞がどうとかね、曲調がどうとか、MV がどうとか、YouTube の再生回数がどうとかね、いろいろ言われてますけれども、あのね、ライブだとね結構イメージ違うんですよ。僕バースデーライブはちょっと現地行けなかったんですけど、生で見るとね、普通にこう音源で聞くのと結構違いましたね。まあ不思議なテンポ感じゃないですか、あの曲。まあ80年代のディスコソングっていうことで、まあ今の流行りを取り入れた曲なんですけど、その独特の感じがね、いい意味で浮いてるんですよ。明らかにそのセトリの中であの曲だけ違うんですよね、テイストが。なんでこう、今後ね、乃木坂のライブの中で、うまく混ぜ込むようなタイプの曲じゃないんですよね。うまく混ぜ込むような曲じゃないんだけど、でも逆に流れを変えたい時とか、まあそんな形で、なんだ、音源というよりは、ライブっていう形で、もしかすると今後化けるかもしれないなっていう曲だと思いました。本当に聴いてるとね、イメージ違いましたね。で、僕ね、もうこの辺でちょっと終わりかなと思ったんですよね。MC やって、で、最新の曲一回やって、まあ、切るところとしてはちょうどいいじゃないですか。なんだけど、そこでは終わらなくて、ごめんね、フィンガースクロストですね。これも良かった。で、遠藤さくらちゃんがまたね、当たり前だけどセンターやるわけですけど、めちゃめちゃかっこよかった。キスの手裏剣とごめんねフィンガースクロスとのセンターが同一人物って信じらんないですよね。たったこの数十分の間に何が起こったんだっていうぐらい変わってるんで、この遠藤さくらちゃんのパフォーマンスの幅っていうのはね、本当にすごいですよね。まあそんなことをね、感じながら、特にね、今回ライブが短いので、本当にいつも以上に感じましたね。あ、こんなに違うことやるんだっていう。で、最後何をやったかっていうとですね、好きというのはロックだぜっていうことで、まあ、柿はるかちゃんの、曲ですけど、まあ、この曲はね、勢いがあるし、まあ、ちょっと多幸感みたいのがあるし、ね、何より、ロックって曲名に入ってますからね。まあ、これ、鳥は間違いないでしょう。でも本当にね、盛り上がっていい感じの雰囲気でね、終わって。いや、いいスタートだったし、いい締めくくりだったと思います。なんでまあ、この曲はね、ロックな曲をやるっていうのは当たり前なんですけど、まあ、盛り上がる曲と、あとファンがね、声出したり、クラップしたりっていう参加できる曲が多かったなっていう印象ですね。で、乃木坂終わった後ね、アンコールの声なんかも一人二人上がってますけど、いや、そういう雰囲気じゃないよね、みたいな感じが会場に流れてて、それが広がることはなかったですね。っていうことでね、あっという間でしたね、乃木坂のライブ。多分ね、ちょうど1時間経ったんじゃないかな。時計見たわけじゃないけど、そのぐらいだったんですけど、14曲、本当にあっという間に終わりましたね。楽しかった。でも、まあ楽しかったんですけど、ここまででまだ半分なんですよ。ライブはまだ半分残っていて、そのね、後の話もしたいんですけど、なんかそのサンボマスターさんのライブというか、そのホーロックのライブってどのくらいネタバレしていいのかっていうのは、ちょっとわかんない。で、その肌感が僕全然ないので、まあ、そのゴリゴリにネタバレすんのはやめておきますけど、まあでも、ね、配信もないし、その場限りなんで、多少言ってもいいかなとは思うんですけど、で、実はね、サンボマスターさんの演奏が始まった段階で、ドカーンって盛り上がった感じは、まあ正直しなかったんですよね。っていうのも、もちろん、その、サンボマスターさんのね、人気とか、勢いとかがなくてっていうわけでは 当然なくて、そんなわけがなくて。で、乃木坂のファンもね、別にノリが悪かったわけでもないんですよね。っていうか、そのソロライブじゃなくて対バンなのに高いお金払ってね、見に来てる人がノリ悪いわけないじゃないですか。ノリがいいからそこに来てるんですけど、まあそれでもね、まあ正直最初ドカーンっていう感じではなくて、ね、これなんでかっていうとですね、まあ乃木坂の番がさっきね1時間で終わったっていう話をしたと思うんですけど、そっからまあサンボマスターさんがやるわけなんですけど、これね、まあ機材トラブルなのかその人のトラブルなのかわかんないんですけど、なんかね、その転換に30分近くかかったんですよ。で、まあいくらライブでね盛り上がってても、いくら次がねめちゃくちゃ楽しみでも、30分経つとまあ人ってちょっと落ち着くじゃないですか。まあ体も冷えてくるしね。だからそんなね状態でスタートしちゃったのね、ちょっともったいないと思うんですけどね。でもそれもね、サンボマスターさんも感じたんじゃないかなと思うんですけど、そのね曲を歌ってる時に、俺はお葬式に来ちゃったのとかね、誰を見に来たとかどうでもいいとか言って盛り上げるんですけど、これがねかっこいいし楽しくて、もう誰のファンとかね、本当に文字通り関係なく盛り上がりましたね。だから最初まあまあそんなに盛り上がってたわけじゃないんですけど、あそっからですね、もう完全にサンボマスターさんがその会場の雰囲気、何万人っていう人の雰囲気持ってっちゃった感じですね。いやすごかった。あれはねえ、乃木坂のライブではなかなか見れないっすよね。そこでもう完全にスイッチが入り、で、まあサンボマスターさんの曲って、まあ、アイドルの曲と違ってですね、こうファンの方も踊るっていうか、まあ縦乗りとかするわけなんで、まあ、会場が揺れるとかっていう言葉よく使うと思うんですけど、本当に文字通りね会場が揺れるんですよ。足元がグワングワンするんですよね。これ結構僕印象的で、なんかあれってまあホーロック聞きに行ってる人がね、別に当たり前に起こる現象なのかもしれないんですけど、僕乃木坂以外のライブってほとんど行ったことないので、あのこう床がグワングワンする感じすごい楽しかったっすね。でその後もね、まあ一曲一曲紹介したいんですけど、いやこれすげえなって思う曲が一個あってですね、サンボマスターさんの曲にラブソングっていうね歌があるんですけど、これはね本当に対話っていう形で本当に良かったなって思う曲でした。でこのラブソングっていう曲の前ですね、イントロの前にこう福島に対する思いとか、今どういう感情でこのステージに立っているかとか、そういう話をして、で会場ね何万人いるんですけど、本当にシーンと誰一人物音を立てずにその話を聞くんですけど、でみんなそれでぐっと心をね掴まれた状態で曲が始まるんですよね。で曲が始まるとですね、このサンボマスターさんのファンの方はですね、こうスマホを取り出してライトをつけて、で左右に振るんですよ。こうゆっくりね、右左右左ってこう、まあそれが多分ねサンボマスターさんのライブの雰囲気なんじゃないかなと思うんですけど、そこに乃木坂のねファンも加わるんですよ。で乃木坂はまあみんな手元にねサイリウムを持ってるんで、サイリウムをですねこう左右に振るんですよね。それが本当に綺麗で、あのサンボマスターさんの携帯で振るやつと乃木坂ファンがサイリウムで振るやつっていうのがなんか一体になっててすごい綺麗でしたね。まあ僕 聞いたわけじゃないですけど、多分会場全体が、まあ、福島のこととか東北のこととか、まあ、そういうことを思いながら左右にペンライトなり携帯なり振ってたんじゃないかなと思います。なんかね、あんなに静かなサイリウムを見るの初めてでしたね。あ、お前そんなことできんのかって思いました。なんか初めてね、サイリウムをね褒めたくなりましたね。サイリウムって基本的にうるさいじゃないですか、なんか目チカチカするし。だけど、あ、そういう光り方もできんだねお前って、ちょっとねサイリウムにしんみりしました。あの光景はまあもちろんね、乃木坂のワンマンでも見れないし、サンボマスターさんのねワンマンでも見れないし、あの多分ね日本のどこ行ってもあの光景って見れないんじゃないかなと思います。で、配信もなかったんでね、本当にあそこにいる人たちだけが見えた光景だったんじゃないかなと思いますね。あの光景なんか忘れられない気がしますね。すごい感動的でしたね。で、次がね最後の曲になるんですけど、これがねもうバカみたいに楽しくて、最後にね主催の柳井道彦さんが挨拶に出てきて、で還暦になりましたとか言って、で会場で盛り上がったりするんですけど、柳井道彦さんがね本当にねさらっと挨拶してね、なんでこうかっこいい人はあんなに短く挨拶できるんですかね、すごいですよね。だから乃木坂がやってサンボマスターさんがやって、その熱のままね挨拶さらっとやって、でその挨拶のところはねもうサンボマスターさんの曲の流れでやってるから、サンボマスターさんは、ステージ上にいるんですけど、まあ、挨拶の中でですね、乃木坂のメンバーもいますみたいな感じで乃木坂のメンバーバーっと出てくるんですよ、ステージ上に。でこう何をやるかっていうとですね、できっこないをやらなくちゃっていうサンボマスターさんのまあ超有名な曲があるんですけど、これをやるんですよね。これ本当に面白かった、良かったし感動もあったんですけど、なんか面白かったっていう感情が割とね強いですね。いやなんかねもうめちゃくちゃなんですよ。そのサンボマスターさんがねいろいろ曲やってきたので、まあ、この頃には乃木坂のファンの方もねもうサンボマスターさんのもうテンション感も分かってきてるし、あとはもう乗り方も分かってきてるわけですよ。だから最初サンボマスターさんの曲が流れたところでね、サンボマスターさんのこう合わせてこうファンのみんなもこう乗ってるわけなんですけど、ただまあ演奏してるのはサンボマスターさんとはいえ、踊ってるのは乃木坂は乃木坂なわけなんですよ。だからこう乃木坂のサイリウムとかコールとかも起きるわけなんですよね。ね、しかもこの乃木坂のファンの方たちもこうサイリウムとかコールをこう適当にね振ってるわけではなくて、このライブってもうワンマンじゃないのに、この1時間2時間のために高いお金を払ってね来てるような人たちばっかりなんで、まあ、サンボマスターさんの曲でもこう完璧に振りもサイリウムも入れられるわけなんですよね。もちろんやったことはないけど、その曲ででも入れるとこはビシビシ分かってね、そうするともう体はサンボマスターさんのリズムに合わせて動いてるのに、サイリウムと声は乃木坂に合わせてるんですよ。合わせてるっていうか合うんですよ。だからこのもう意味わかんなくてね、二つのことが同時に起こってる感覚っていうのがあって、でも意味わかんないんだけどすごい楽しくて、よくねライブでこうバカになれとか言って煽ることあると思うんですけど、あん時僕は完全にバカになりましたね。もう半分ね、俺今何してんだっけっていうこの冷静さもありつつ、 でももう半分よくわかんねえけど楽しいからいいわみたいな、そういう感じもありました。で特に僕のね、左斜め前の方が乃木坂のファンで、乃木坂のグッズも持ってて、でまあホーロック好きな方がいて、めっちゃ乗ってるんですよ。だから両方知ってる方がいて、でその方がね、もう真っ先にそういう乗り方をしてて、でその周り一帯はね、まあ、僕も含めて、わその雰囲気めっちゃいいじゃんっていう感じになって、もう割とね最初のところからそういう感じで、サンボマスターさんの曲に合わせてサンボマスターさんと乃木坂のこの乗り方を同時にしてるっていうのをやってて、本当にね楽しかったっすねこれ。ね、今この話を聞いててね、リスナーの方は意味わかんないって連呼してて、大した話でもねえのにポッドキャストのために話盛りすぎだよって思ってる方いらっしゃるかもしれないんですけど、この意味不明だけど超楽しいっていう感覚は、あのフロアにいた人はね共感できるんじゃないかなと思うんですよ。ツイッターとかね見てるとそういう方いるんですよね。なんか新しい感覚で楽しかったみたいな方がいてね、多分そういう感覚の方結構いるんじゃないかなと思います。ということで、ライブをねご紹介しましたけど、もう大満足ですね。まあ行く前は正直乃木坂のワンマンじゃないから、まあ、同じお金使うんだったら乃木坂のライブ行った方がいいかなとは思ってたんですけど、でも乃木坂のライブではね得られない面白さっていうのがありましたね。あ、特に最後のあの一曲、サンボマスターさんの曲に合わせて乃木坂のファンが踊り狂うっていう、あの感覚はちょっとね忘れらんないですね。乃木坂のライブでももう一回やってくんねえかなっていうぐらい本当に楽しかったですね。あの化学反応ってこういうこと言うんだなって思いました。あのこういうコラボのことを異種格闘技戦とか融合とかいうことあると思うんですけど、いや今回ね化学反応っていう言葉の方が絶対正しいですね。なんか二つのものを混ぜたら爆発しちゃって、これ何みたいな、得体の知れないものができちゃったみたいなことだと思うんで、まあ、これは融合じゃなくね化学反応なんじゃないかなと思います。はい、ということでね、今回の対バンなんですけど、まあファンにとってはねもちろん100点満点か、まあ100点超えるかもしれないですね。今までないところなので120点とかつくかもしれないんですけど、周りから見てもね100点って評価されるんじゃないかなと思いますね。しかもその評価っていうのは、バンドとアイドルって組み合わせると面白いなっていう評価じゃなくて、サンボさんと乃木坂ってめっちゃいいじゃんって、サンボマスターさん、それから乃木坂46名指しで、あ、この人たち面白かったねってなるんじゃないかなと思います。はい、ということでライブの中身についてお話してきましたけれども、こっからはですね個人的な体験記をお話ししようと思います。でまずね、まああんまり皆さん興味ないかもしれないんですけど、まずお伝えしたいのが、途中のジャンピングジョーカーフラッシュから乗ってきた乃木坂のことあんまり興味ないお兄さんなんですけど、その後どうなったかっていうとですね、楽しかったって言ってましたね。でそれはもちろん僕に言ってるわけじゃなくて、後から気づいたんですけど、隣にね奥さん的な方かちょっとわかんないんですけど、その連れの方がいて、でその連れの方はね乃木坂のファンなんですよね。推しメンタオルとか持ってて、だからその付き合いで行ったんじゃないかなと思うんですけど、そのパートナーの方にね、いや結構面白かったっていう話をしてたんで、あのジャンピングジョーカーフラッシュからアイシーの流れでね好きになってくれたんじゃないかなと思います。まあその後どうなったかはわかんないんですけど、まあちょっとでもね 乃木坂っていいなって思ってもらえたらいいなと思いました。それからね、こっからね、本当に個人的な話になるんですけど、僕乃木坂以外でっていうか、このロックで初めてのライブだったんですよね。だからちょっとノリもよくわかんないし、行きたいんですよ、行きたいけど、なんかやったことないとこに行くってすごいハードル高いじゃないですか。だからここね、スタンディングっていうアリーナの席で立ってみるっていう席っていうか、チケットの種類もあれば、あとはスタンド席でね座ってみる指定席かっていうのがあって、どっちで行こうかなって迷ったんですけど、まあせっかくだからスタンディングっていうところでね行こうかなと思ったんですよね。でまあ乃木坂が出てる台湾だから半分ホームみたいなもんじゃないですか。で今後ないしね、そんな半分ホームみたいなところで行きたいところをちょっとお試しでチャレンジしてみるみたいなことないんで、まあ思い切ってねスタンディング行ったんですけど、まあ、結果としてはやっぱり良かったですね。この盛り上がり方が違うのと、まああとさっきも言ったんですけど、その床が揺れる感じとか、本当に全部がライブで良かったなぁと思いました。まあその腕上げたりとか、なんていうの、この手とか手首にやったりとか、正直よくわかんなかったんですけど、行く前は。でも行ってみて、別に周りの人の真似してたら、まあそんな難しいことはなくてですね。いや、楽しかったですね。すごいピンポイントですけど、そのロックのライブに行きたいけど、ちょっとアウェーだから行きづらいなっていう僕にとっては、もうピンポイントでいいチャンスでした。楽しかったです。それからね、もっと個人的なことになるんですけど、電車がよくわかんないんですよね。上野東京ラインで行くのが正解らしいんですけど、こう、上野東京ラインってよくわかんなくて、普通この電車の線路の名前って、端から端の名前をつけるじゃないですか。例えば、なんだ？東横線とかね。東京と横浜だから東横線だし、京葉線もそうですね。東京の京と千葉の葉で、そこ繋いでるから京葉線ね。ディズニー行くときに使うやつですね。京葉線。だから普通ね、端から端まで書いてくれるから、どの辺行くのかなっていうのは感覚的にわかるんですけど、上野東京ラインって、だって上野と東京って5分ぐらいしかないじゃないですか。だからそれ言われてもどっちの方行くか分かんなくて、なんかね、違うやつ乗っちゃったんですよね。なんかね、上野から枝分かれしてるらしいんですけど、その上野からね、違う方の枝分かれしてる方乗っちゃって。そしたらね、1時間前には着こうと思ってたんですけど、割とね、ギリギリになっちゃって、んですよ。そしたらフリーペーパーもらえなくてね、これマジやっちゃったなと思いました。でフリーペーパーが何かっていうとですね、カゼトロックっていう、フリーペーパーをね出してるんですけど、なんかね、そのすごい面白いんですよ。なんか金儲けのためにねやってなくて、本当に柳井さんが気に入った人だけ乗ってもらうっていうやつで、なんか今までね乗った方で言うと、キキキリンさんとか、松岡修造さんとか、小野陽子さんとか、東京事変さんとか、本当にねいろいろいらっしゃるんですけど、今の聞いただけでジャンルよくわかんねえなっていうのが分かったかなと思うんですけど、その中で今回ですね、乃木坂46の回が出たんですよ。でそれはこれもね、理由はちょっとわかんないんですけど、田村真由ちゃんと岩本蓮香ちゃんがね、出てるんですよね。まあ、イメージに多分近かったっていうのが理由なんじゃないかなと思うんですけど、それをね、タダでくれるんですよ。先着順でね。なんで、まあ、普通の時間に行ってればもらえたはずなんだけど、上の東京ラインがわかりづらかったばっかりにね、もらえなかったんですよね。いや、もったいなかった。その田村真由ちゃんとね岩本蓮香ちゃんが、まあ、見れないっていうのも残念なんですけど、この風とロックってね結構すごいものらしくて、で 金儲けのためにやってないから1個出すごとに3桁万円損するらしいんですよ。だから、まあ、数百万円の赤字が出るらしいんですね。でもそれでも作り続けるぐらい本当に柳井さんが好きなフリーペーパーなんですよね。もらいたかったなぁ、マジ失敗したということでね、皆さんもライブがあるときはね余裕を持って出発しましょう。まあ僕もね余裕は持って出たんですけどね、ちょっと上の東京ラインが名前が短すぎてどれ乗っていいか分かんなかったんで、それのせいだと思います。ということで今日は風とロックの対バン出演について語ってきました。続いて乃木坂ニュースのコーナーです。はい、ということでね、乃木坂ニュースのコーナーなんですけれども、一回ね撮ったんですけど今収録し直してますと。でなんでかっていうとですね、ビッグビッグベリーベリービッグニュースが入ってきたということで、なんとですね我らが西野七瀬ちゃんが結婚しましたというニュースが入ってきました。いやおめでとうございます。で今回西野七瀬ちゃんなんですけれども、結婚のお相手はですね山田裕貴さんですね。多分まあ知ってる方多いんじゃないかなと思うんですけど、山田さん33歳で、西野七瀬ちゃんがね29歳だと思うので4つ上の方ですねと結婚っていう形になりました。まあ結婚ね言うまでもなくまあおめでたいことなんですけど、僕個人的にねそれに加えてこれも嬉しかったなっていうのがあって、いろんなねツイッターのアカウントがまあ西野七瀬ちゃんだったり山田さんだったりにおめでとうございますみたいな祝福を送ってるんですよね。まあまあそれ自体はまあそんなもんだろうっていう感じをするんですけど、もうね何年も前に終わった仕事でもう完全に更新が止まってるツイッターのアカウントとかからもねおめでとうございますみたいなのが来てて、いやなんかあったかいし、なんかそういうのね愛されてるんだなというふうに思いました。それからですね次の、ニュースなんですけど、まあ、これ本当に今更かよって思われる方多いと思うんですけども、バースデーライブが、4日間ですね無事に走り切ることができました。本当にね一人もかけることなく走り切ったということで、まあ体調不良でねちょっと、出れなかったりとかっていうのもあったんですけど、まあ1日フルで出れないってことはなくてですね、まあどっかしらで出れたっていう形で、いや良かったですね。っていうのも今回のバースデーライブマジできつかったらしいんですよ。そのいつもねきついって言ってるけど、今回のバースデーライブは本当にきつかったって言ってるんで、まあその中でもこう休むメンバーがね出なくてよかったんじゃないかなと思います。でその次ですね、てかここからずっとライブ関係の話が続くんですけれども、山下美月ちゃんのね卒業コンサートの、場所が発表されました。で5月11日12日にですね東京ドームでやることになりました。で前の配信でもね多分東京ドームでやるんじゃないかみたいな話をしてたんですけど、まあ実際に東京ドームになったということで、まあすごく良かったですね。まあ山下美月ちゃんとしてはね新国立でやりたいって思いはあったと思うので、そこでできればね良かったとは思うんですけど、ただまあ雨でね流れる可能性があるんで新国立でやっちゃうと、まあ室内っていう意味で言うと東京ドームってベストオブベストじゃないですか。本当にいいところになったと思いますんで、最後はそういうところで送り出せるっていうことで良かったんじゃないかなと思います。でモバイル選考はですねもう結果出てますので、もし申し込んだけどまだチェックしてないよっていう方はですね早めにチェックしていただけたらなと思います。でその卒コンの後になるんですけれども、今度ねまた対バンをやるんですよ。でそれがミセスグリーンアップルさんの、ライブにですねゲストとして呼ばれるっていうことで、まあ今回風とロックはですね乃木坂とサンボマスターさんがまあ同じところにいるって感じだったんですけど、このミセスさんはですねミセスグリーンアップルさんがこうメインにいてそこに呼ばれてくみたいな形で、まあちょっと違うんですけど、まあ対バン2回続きっていうことでね、なんか今までにない動きなんでちょっと面白いですよね。まあ今までの乃木坂と違う動きを今年はするのか、
まあそれかたまたまいいお話がね続いたのかまだちょっとわかんないんですけど、まあもしかするとね今後動きも変わってくるかもしれないですね。楽しみにしてたいと思います。でそのさらに後なんですけれども、これもまた嬉しい話で、香港でですね単独ライブをやります。でこれがね6月28日に行われるっていうことで、まあ日本のファンの方もねもちろん行くんでしょうけど、香港のファンの方もね来るはずなので、こう香港でのね乃木坂人気が上がってったらいいなというふうに思います。あのね香港って結構乃木坂に興味ある方が多くてですね、あの Google 検索とかでも日本以外だと1位2位ですし、あとうちの番組でもですね2番目か3番目なんですよ。だからもう結構ねファンの方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、まあもっともっとね、増えていったらいいなというふうに思います。それからライブはその辺にしておいてですね、楽曲ですね、もうこれ皆さん知ってると思うんですけども、ニューシングルが発売ということで、チャンスは平等っていうね曲が発売されます。山下美月ちゃんのセンターのね卒業曲になるんですけれども、まあ、80年代ディスコのね曲になっていて、まあ例によってねジャケ写 MV 歌詞曲なんかそれぞれ違う雰囲気感ですね、こうバラエティに富んでる感じです。であとこれね間違ってたら申し訳ないんですけど、カップリング曲に、まあ、山下美月ちゃんの曲があるんですけど、その山下美月ちゃんの曲はですね歌詞が秋元康さんじゃなくて山下美月ちゃんが自分で書いたらしいんですよ。でまあ調べればわかるんですけど、それが本当だとするとですね、今までにないんじゃないですかね、メンバーが歌詞を書いたっていうのは。まあなんかメンバーの意見が反映されるっていうこと自体多分あんまりなくて、ルート246で斉藤飛鳥ちゃんのこうリクエストで、小室哲哉さんになったっていう話はありますけど、それ以外あんま聞かないんですよね。なので今回初のパターンなんじゃないかなと思うんですけど、まあ、山下美月ちゃん最初で最後の作詞っていうことになるのですごく楽しみですね。はい、ちょっとツイッターで流れてきたのをさっきさっと見ただけなんで、もし間違ってたら申し訳ないんですけど、なんかねそんな雰囲気のことね誰か書いてたんですよ。はい、で次がですねラストになりますけど、工事中ですね、乃木坂工事中ですけれども、放送時間がですね15分後ろ倒しになります。なので日曜日の24時15分月曜日の0時15分からっていうことになりますね。でこれは乃木坂だけじゃなくて、桜坂さん日向坂さんそれぞれあの15分ずつ後ろ倒しになるみたいです。でこれがどうなるかっていうところなんですけど、もうこれね完全に個人的な感覚なんですけど、この15分ってまあそこそこでかいんじゃないかなっていうふうに思って、やっぱ12時ぴったりから見始めるのと12時15分から始めるのって、まあ12時だったらギリギリ見てから寝ようかな、でも12時過ぎて見るのはなーみたいな方って結構いると思いますし、あと大きいと思うのは11時台で見てる方がそのままね続きで乃木坂工事中を見るみたいなケースってね減ると思うんですよね。前はあのレースの番組やってたじゃないですか、あれをやってなんとなくそのまま乃木坂の番組がついてて見てて気づいたら乃木坂に興味を持ってましたみたいな方ってまあまあ別に多くはないとは思うんですけど、でも一定数いたと思うんですよね。そういう方がいなくなるっていうのはまあ低下いんじゃないかなとは思います。ファンの方はねどうせ配信中見ればいいんで大して変わんないと思いますけど、その辺のこう乃木坂を好きになる入り口っていうのはちょっと狭くなっちゃうんじゃないかなと思います。以上乃木坂ニュースのコーナーでした。続いてはリスナーさんからのメッセージコーナーです。このコーナーでは Spotify、YouTube、お便りフォームなどからのリスナーさんのメッセージをご紹介します。まず最初に YouTube のコメントからご紹介したいと思います。紹介するのがですね生田絵梨花ちゃんが、声優として出演した映画ウィッシュですけど、コメントいただいているのがですね生田ちゃんの歌声を聞きに6回見に行きました。歌もいいしストーリーもテンポも良くて本当に面白かったと
いうコメントをいただいていてですね、まあ、僕以外に結構いいねがついてるんで、共感した方がね結構いるんじゃないかなと思うんですけど、いや6回聞きに行くってすごいですよね。僕も映画6回は行ったことないかもしれないな。そんだけ生田絵梨花ちゃんへの愛情があるっていうことだと思いますし、あの6回ね聞きに行く、見に行くっていう気持ちはすごいわかりますね。あのっていうかね、何回聞いても飽きるとかそういうタイプの映画じゃないと思いますね。まだやってるのかなこの映画、もしやってたらですね、皆さんにも見ていただきたいなと思います。はい、コメントいただきましてありがとうございました。次のコメントをご紹介します。次のコメントがですね、地域紹介、乃木坂エリア紹介ということなんですけど、これね乃木坂46はあんまり関係ないんですけど、これなんで撮ったかっていうとですね、本田さんがっていう人じゃなくてですね、あの車の本田ですね、本田さんがロードボイスっていう新しいサービスを始めまして、車関係のアプリなんですけど、それをですね乗せて車に乗ると、その車で運転した時の近くのポッドキャストのエピソードが聞けますよっていう、そういうアプリなんですけど、まあそういうのはあるんだったらせっかくだから乃木坂の宣伝したいなっていうことで一本撮ったっていう感じですね。だから乃木坂46のファンの方向けにはちょっと薄いかもしれないんですけど、でも乃木坂のこと知らなくてもね、あの辺通った時にこの話を聞くことでちょっと興味持つかなとか思ったりしながら作った回です。で、話長くなりましたけど、これにコメントいただいてるのがですね、丸彦さんには近々訪問する予定ですということで、まあ丸彦さんってね、この配信の中でも紹介したんですけれども、まあラーメン屋さんでですね、でとにかく乃木坂のグッズの量がとんでもないんですよ。配信の中でも紹介しましたけど、半分博物館のところに行くっていうことで、まあね、ここも飽きないんじゃないかなと思います。あとはお一人様天国のね、公認店なので、まあそういう意味でもちゃんとお墨付きが得てるところっていう、まあそういう意味でもお墨付きが得られてるっていうところですし、その、なんていうんだ、シール、ステッカーみたいのもですね、貼ってあるんで、ぜひ記念に取って帰っていただきたいなと思います。はい、YouTube のコメントはそんなところになります。で、次がですね、Spotify のアンケートをご紹介していきたいんですけれども、メンバーが出演してる映画を見たことはありますかっていうことで、もちろんあるっていう方は、71.4%、それからまだないよっていう方は 28.6% で、まあ圧倒的に見たことがあるっていう方が多いですね。それからね、これ、一番投票多かったんですけど、6期生オーディションで気になることは何ですかっていう質問でですね、春組と夏組の加入時期は同じなのか 34.6% ということで、これ圧倒的に多かったですね。で、それ以外だと、可愛い子が入れば細かいことは気にしない。で、その次ぐらいにですね、春組と夏組どっちが有利なのか、スカウト組がいるのは本当なのか、芸能未経験者はどれくらいいるのか。で、ここからはまあちょっと数が少ないんですけど、ショールーム審査はもうやらないのか、友達との応募はなんでなくなったのか、みたいな話ですね。あ、友達と応募はなんでなくなったのか、みたいなことはね、本編でちょっとお話したと思いますし、まあショールームもないんじゃないですかね。まあ声とかね、顔出しとか、まあまだそのプロじゃない子にそれをやらせるっていうのはまずいんじゃないのってなる気がするんですよね。救急車の音とかでね、特定する人いるらしいですからね。ほんと怖いですよね。いや、これやんないと思いますけどね。で、気になるのはやっぱり、春組と夏組の加入時期は同じなのかっていうところは、これはね、確かに気になって、だから僕もね、アンケートの一番上に持ってきたんですけど、これね、どっちかっていうと、まあまあ、どっちもあり得るかなとは思うんですよね。まあ、4期生とか新4期生とか見てると、まあ同じタイミングで 入れた方がいいんじゃないかなとは思うんですけど、まあ一方で乃木坂46も商売なんで、早く入れた方がですね、早く顔も覚えてもらえるっていうことは、その早くね、ミーグリなり握手会なり入っていけるっつうことなんで、早く入れられる方から入れるっていうのもまあありえなくはないんじゃないかな。でもまあ個人的にはですね、春組夏組同じタイミングで入るんじゃないかなと思ってます。もしね、分けるんだったら間空けると思うんですよね。春秋とか夏冬とか。でも春と夏ってまあ言っても多分3ヶ月とか4ヶ月ぐらいしか離れてないじゃないですか。そこをね、あえて分けるメリットは別にない気がするんだよなと思うので、個人的にはね、同じタイミングで入るんじゃないかなと思います。で、次のアンケートがですね、乃木坂ってどこっていうことなんですけど、乃木坂行ったことあるよっていう方、行ったことはないけど場所は知ってたよっていう方、いや乃木坂ってどこって思ってたっていう方なんですけど、まあ行ったことあるっていう方がですね6割、行ったことないけど場所は知ってたよ4割っていうことで、どこか知らんっていう方いなかったですね。多分これ乃木坂ファンじゃなくて街でアンケート取ったら、圧倒的にいやどこにあるかわからんっていう話になると思うんですけど、やっぱ乃木坂のファンすげえなと思いましたし、あと行ったことあるの方が多いっていうのもびっくりしましたね。やっぱ聖地巡礼とかで、あの辺乃木神社行ったりとかね、行ってるんですかね。はい、行きたいよっていう方は結構いるんじゃないかなと思ったんですけど、まさか行ったことあるよっていう方の方が多かったですね。はい、でラストですね、行ったことあるおは行ってみたい乃木坂46の聖地を教えてくださいっていうことで、お二方ですねコメントいただいております。で、お一方がですね、乃木坂駅ということなんですけど、僕本当にバカな質問の仕方したなと思って、つってね、頭悪いんですけど、この方がね、乃木坂駅に行ったことあるのか、行ってみたいなのか、わかんないっていうね。しかもどっちかによって違うじゃないですか。あ、行ってみたいなんじゃないかなと思いますけどね。なんかピンポイントで乃木坂駅だけ行ったことあるってあんまりない気がするんですよね。そこまで行ったら、あの乃木神社もそうだし、あの辺一周聖地行くと思うんで。でも行ってみたいでピンポイントで乃木坂駅はわかるんですよ。まあいろんなジャケ写とかで使われてたりするんで。まあでも発車メロディーっていうんですかね、ああいうの聞くだけでも思い出になると思うので、まあこの方に限らずね、行ったことないよっていう方はぜひ行ってみていただきたいなと思います。コメントありがとうございます。それからもう一人の方がですね、乃木坂46ライブということで、いやー乃木坂のライブっていいんですよね。やっぱね、高いし、まあ時間もかかるしね、特にこう地方とか、まあ、会場から遠い方とか本当に、まあ本当に大変だし、あとはやっぱりこう心理的にもちょっとハードル高いじゃないですか、行ったことない方って。なんかアイドルのライブ行ったことないけどどうしたらいいんだろうとか、まあアイドルのライブとかじゃなくて、そもそもライブ行ったことないんだけど大丈夫かなとか、まああると思うんですけど、まあでも昔と比べてね、ライブの配信するようになったので、なんとなくこういう感じかなみたいなのが伝わるようになってきたので、まあそういう意味ではね、そういうとこからステップアップって言うとなんか偉そうですね。まあそういうのをきっかけにね、足を運んでいただきたいなと思います。以上、リスナーさんからのメッセージコーナーでした。はい、本日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。乃木坂はハンマー、この番組は批判ゼロ悪口ゼロの乃木坂46広報ラジオです。この回がいいと思っていただけましたでしょうか。いいと思っていただいた方は、お友達への紹介、番組登録、通知のオンをぜひよろしくお願いします。次回もお楽しみください。